明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。賛美歌321番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌321番。 御言葉によって天地万物を創造され、御言葉によって私たちの命を創造され、御言葉によって歴史を支配され、御言葉によって私たちの人生を導かれる主イエス・キリストの父なる御神様、主イエス・キリストがよみがえられた主の日の朝、よみがえりの光が一人一人を照らし、その光の中であなたの御前に立ち、御顔をあなたに向け、心を高く上げて礼拝できる幸いを感謝いたします。主よ、私たちは今あなたからのみ、あなたからの御言葉を待ち望みます。しもべは聞きます。主よ、お語りください。あなたが注がれる光の中で、私たちが気づかなかった心の闇が見えてきます。私たちはこの1週間の信仰の歩みにおいて、いつもあなたに心を向けていたわけではありませんでした。あなたの御言葉を聞きながら、どのような信仰の歩みを形作ってきたのでしょうか。あなたの御言葉を聞くことを待ち望むよりも、自分の不満、苛立ち、要求をあなたに突きつけてきたことが何度多くあったことでしょうか。自分の痛み、悲しみに目を注ぐことは鋭くても、共に生きている家族、信仰の友の痛み、悲しみの涙に目を注ぐことに鈍くありました。誰も私の痛み、悲しみに共感してくれないと、あなたに対しても周りの者に対しても、なんと心を閉ざしてきたことでしょうか。あなたの御言葉の中に、あなたの御心を探し求めるのではなく、自分の心の中にあなたの御心を探し求め、自分の心の中ばかりを見続けてきました。数え上げることのできない罪が一つまた一つあなたの御前に見えてきます。どうか今、真実の悔い改めの心を与えてください。主よ、聖霊の働きがなければ、誰もイエスは主であると信じ告白することはできません。どうか今、聖霊なる神が私たちのうちに宿り、主イエスキリストを信じる信仰を与え、キリストによる救いに預からせてくださいますように。そして聖霊なる神が私たちの心を明るく照らして、あなたの御言葉を悟り、慈しみ深い御心をはっきりと見つめることができるようにしてください。御言葉を語るしもべに、またそれを聞く者一人一人に、聖霊が豊かに働いてくださって、十分に御言葉の恵みに預かることができますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは賛美歌334番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌334番。 てください。聖書をお読みいたします。まず旧約聖書詩編49編8節から16節、旧約聖書の882ページです。旧約聖書882ページ、詩編49編8節から16節。神に対して人は兄弟をもあがないでない。神に身代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者愚かな者と共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということ。自分の名をつけた辞書を持っていても、その土の底だけが彼らの常しえの家。世々に彼らが住まうところ、人間は映画のうちにとどまることはできない。ほふられる獣に等しい。これが自分の力に頼る者の道、自分の口の言葉、満足する者の行く末。黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを飼う。朝になれば正しい人がその上を踏んで行き、誇り高かったその姿を黄泉が蝕む。しかし神は私の魂をあがない黄泉の手から取り上げてくださる。続きまして、ルカによる福音書24章13節から35節、新約聖書160ページです。新約聖書160ページ、ルカによる福音書24章の13節から35節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなたはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからも、今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたる。 ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなお先に行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。それでは日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。どうぞそれをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。我ら聖書は聖霊によって神につき、水につきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストにより敬意せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神でありましたのを、御子は我ら罪人の救いのために人となる。十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して祈祷したの。この憐れる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになる。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたまを待ち望む。彼らは各神事、世々の聖徒と共に、一神像を告白す。彼は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。彼はその一人の、彼らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって得られ、乙女マリアより生まれ、コンテオピラテのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座して回る。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。 ルカによる福音書には主イエスキリストが復活なさった日に3つの出来事があったと記しております。1つ目は墓に葬られたイエスキリストに香油を塗ろうとして出かけていったけれども、その墓はすでに空であり、そしてそこにいた2人の天使によって主イエスは生きておられと告げたという出来事であります。そしてまた2つ目の出来事は今日の聖書の箇所にありましたように、弟子たちのうち2人がエマオという村へ出かけて行き、その途中でイエス・キリストに出会った。最初はイエス・キリストだとは気づかずに、その後食事をしている時に目が開かれてイエス・キリストであるということを知った。三つ目がその二人の弟子たちがエルサレムへ帰っていくと、そこでも弟子たちがイエス・キリストに会ったという話が起こり、そしてまたその弟子たちの中に主イエス・キリストが現れられたという出来事が記されております。まあ、大雑把な言い方ですけれども、この三つが主イエス・キリストがよみがえられた日の出来事としてルカによる福音書は記しております。でこの3つの出来事は別々の出来事ではありますけれども、しかし一つの大きな流れになっているということに気がつかされます。まず墓に出かけていった女性たちが墓が空であったこと、そこにいた天使たちによって主はよみがえられた、他の弟子たちに告げなさいと言われたので出かけていった。そして弟子たちにそれを伝えた後、その弟子たちの中から2人が何の用があってか分かりませんけれども、エマオという村へ出かけていったという話であります。その途中でイエス・キリストに出会い、食事の場でイエス・キリストだと知り、そして急いでエルサレムへ帰っていく、そこでまた弟子たちが集まり、その集まっていた弟子たちの間に主イエス・キリストが立たれたという、そういう流れがこのルカによる福音書に記されているわけであります。ですから別々の出来事でありますけれども、この一連の流れということをルカによる福音書はかなり意識しているということがわかります。この流れということもとても大切なことですけれども、ここにはもう一つ別の強調点があります。それはこのイエス・キリストに出会った人々、そしてまた天使に会った人々が彼らから神が必ずこういうふうにすると言っておられたではないか、女性たちにはかつて必ず苦しみを受け、そして殺され、よみがえると言ったではないか、そのことを思い出せと言って女性たちを弟子たちのところに遣わす。エマオに向かっていた弟子たちはその途中でイエス・キリストに出会い、やはりそのイエス・キリストから苦しみを受け、そしてよみがえるということになっていたはずではないかと言って悟した。その時はまだ目が開かれていなかったようですけれども、その後の食事の場で目が開かれてイエス・キリストであると気づかされたというわけであります。そして3番目の出来事においても、集まっていた弟子たちの間に主イエス・キリストが現れて、再び神が必ずこうすると言っていたではないかと言ってそのことを伝えるわけであります。でここには小さな言葉ですけれども、必ずという言葉が繰り返されています。天使が女性たちに言った時にも、かつて主イエスは必ず苦しみを受け蘇る、まあ、そういうふうに言っていたではないかと言って必ずという言葉があります。で3番目の出来事であるエルサレムで主イエス・キリストが弟子たちの間に現れた時も、必ずという言葉が出てきます。この必ずという言葉は短い言葉ですけれども、福音書の中ではとても、まあ、福音書に限らないわけですけれども、神の計画は必ず行われるということを告げるために用いられる大切な言葉というふうに言われております。ギリシャ語ではデイという小さな言葉ですけれども、神様の計画、そしてそれは必ず実行されるという意味を込めて、神的デイ、神の 神的な霊という言い方をすることがしばしばあります。でこういう使い方がちょっと特殊なのは言うまでもないことですけども、しかし必ずどこにでも出てくるというよりは、ルカによる福音書は特にこの言葉を大切にしている、数多く使っているということが言えます。実際4つの福音書を比べてみますと、この言葉はルカによる福音書に圧倒的に多く出てきます。それほどに神様のご計画ということを意識し、それは必ず成就するという意味を込めてこの言葉が使われているということであります。主よ、キリストの復活の出来事についてたまたまそういうことが起こったという話ではなくて、神はこのことを計画し、必ずそれを実行する。かつて主イエスはそのようにあなた方に話していた。そしてその言葉通りに神はイエス・キリストをよみがえらせてくださったのだと、このようにルカによる福音書は告げているわけであります。今日のところでも必ずという言葉はありませんけれども、翻訳の段階でこの必ずという言葉はどうも省略されたようです。何々となっているはずだという言い方に変えられている。しかしそこは他のところでは必ずと訳されている言葉が実はあるわけであります。エマオに向かう2人の弟子たちに対しても、主イエスは必ず神はこういうふうにすると計画をし、それをあなた方に示してきた、そしてそれを実行なさったのだということを主イエスキリストは宣言されたのだと、ルカによる福音書は告げているわけであります。ですから何気なく読み飛ばしてしまうような小さな言葉ですけれども、この言葉にこのルカによる福音書は神の計画が実行なされた、実行されたということをまあ強調しているということが言えるわけであります。主イエスキリストの十字架も復活ということも、全てこれは神様のご計画であり、全ての人を救うための神様の計画である。そしてそのために神はそれを実行なさったのだと、それがこの福音書が私たちに告げている事柄であります。この二人の弟子の名前は記されておりません。他の11人の弟子たちとは違うということは、後からエルサレムに帰っていった後、11人の弟子たちと話し合ったという言葉から、11人の弟子ではないということは明らかであります。まあ、11人と言いましたけれども、もともとは12人の弟子でしたけれども、イスカリオテのユダが、もういなくなっておりますので、残り11人ということになります。このエモエに向かっていった弟子たちはその11人の中に加えられていませんでした。言ってみれば無名の弟子であります。無名の弟子ですけれども、このルカによる福音書はその無名であるということをここで告げているわけであります。この無名の弟子ということは、軽んじられていいような弟子ということではありません。誰でも自分自身をこの2人の弟子に投影することができる、いやそうすべきだという意味が込められているというふうに言った人があります。私たちは聖書を読むときに自分に向けて語られた言葉として聞くということがとても大切であります。ですから聖書の言葉が数千年前の出来事を記録した文書だとして読むだけではなくて、むしろその中に私もいるということをしっかり心に留めながら読むということが大切ではないかと思います。エマオの晩餐、まあ、正確なタイトル忘れましたけれども、まあ、そういうタイトルのついた絵があります。カラバイジョというイタリアの画家の絵であります。まあ、エマオの2人の弟子たちとシュエスの絵をいろんな画家が描いておりますけれども、カラバイジョという人も一枚その絵を描いております。非常に印象的な絵を描く人で、とても有名な人物であります。まあ、このカラバジョというのは、ミケランジェロという名前を持っていて、もう一人の有名なミケランジェロと区別をするためにミケランジェロという名前の方は呼ばずに、カラバジョという言葉、その名前の方をよく使っております。光と影をうまく描いている、 そこ闇の中に一筋の光が差し込むような、そういう鮮烈な絵を描くのが特徴の画家であります。でこのカラバジョという人が描いたエマオの食卓、エマオの晩餐であったかちょっと忘れましたけれども、それは中央にイエス・キリストが座っており、そして左右に二人の弟子たちが同じように腰掛けている。ちょうど私の位置にイエス・キリストがいるとすれば、この両脇に弟子たちがいる。そしてその食卓のところにはいろいろな食事が並んでいるということであります。で一人の弟子は真剣に聞き入るような姿で、そしてイエス・キリストも静かに語りかけている。でこちらにいる弟子は大きく手を広げながら、しかも片手をこういうふうにしているわけですから、左手を皆さんの方に差し出すかのようにして、広げている、まあ、そういう絵であります。で食卓に並んでいる食フルーツも、カゴに入っているわけですけども、そのテーブルの手前の方、皆さんの方からすると手前の方ですね、テーブルからこぼれ落ちるんじゃないかと思うくらいに端っこに置かれている。でそういうふうにしてカラバジオは見る人に臨場感を持ってその場面を伝えようとしている。まさに今目の前にこの出来事が繰り広げられている、そういうことを伝えるかのようにして描いているということであります。でこういう臨場感を大切にするっていうのは、いつの時代でも同じことが言えるかと思います。もう一つだけ例を挙げますと、有名なのはレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐でしょう。最後の晩餐は多くの人たちが知っている有名な絵であります。その最後の晩餐というのは修道院の壁に描かれております。で、もともとは食堂であった部屋にその絵が描かれており、そして食堂で修道士たちが食事をする。で、皆さんの位置に修道士たちがいて、で食事をしているとイエス・キリストの絵がここにかかっている。でイエス・キリストの絵の中にある壁の線がちょうど皆さんのところにある壁と一体になるかのようにして描かれている。あたかも最後の晩餐の場に自分たちもいるかのようにして描いているのが、このレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐という絵であります。こういう場面だったという記録としての絵ではなくて、この場面にあなた方もいるという思いを込めて画家たちは描いており、そしてそれを見る人たちもこの場面に私もいるのだ、そういう思いを持ってその絵を見ているということであります。福音書を記している福音書記者たちも同じであります。イエス・キリストの生涯を描いている。しかしそれは単に記録として描いているのではなくて、この場面に私たちもそこにいるのだという思いを込めて書いている。ですから私たちはこの福音書を読むと、まあ、それぞれ福音書の記者の特徴というものがありますけれども、その一人一人の書くイエス・キリストと弟子たちの様子の中に臨場感があふれているということに気づかされますし、そしてまた私たちもこの中にいるということを感じるようにして読むことができると言ってよいかと思います。先日の受難日祈祷会では、あなたもそこにいたのかという賛美歌を歌いました。これは十字架の場面において、あなたもそこにいたのかというふうに、まあ、そういう歌詞であります。まあ、割とよく知られておりますので、皆さんの中にも知っている方は多いのではないかと思います。あなたもそこにいた。しかしそれは十字架の場面だけではありません。復活の場面、今日のエマオの弟子たち、あるいは墓を訪れた女性たち、あるいは11人の弟子たちが集まっていた時、そこに私たちもいる。それを福音書は私たちに告げているわけであります。あなた方もこの中にいる。あなたのためにイエス・キリストは今語りかけてくださっている。あなたのために十字架にかかり、そして死に、そしてよみがえった。これはあなたのためである。そしてその使命を、それを述べ伝えるという使命をあなた方に与える。これは弟子たちだけではなくて、今礼拝をしている私たちにも向けられている言葉であります。 キリストは私たちのために死からよみがえり、私たちを救ってくださいました。その救いを携えて多くの人々のところに出かけて行き、証人として、証人として人々にこの出来事を述べ伝えなさいと弟子たちに告げた通り、告げたように、私たちにも同じように言われているわけであります。私たちはこのエマオの弟子たちのことを聞きますときに、最初はイエス・キリストに気づかなかったということが言われております。そして途中で、目が開かれてイエス・キリストに気づいた、するとイエス・キリストの姿が見えなくなったというふうに言われております。イエス・キリストが感謝の祈りを捧げ、そしてパンを裂いて弟子たちに分け与えた、その時に目が開かれたというふうに言われている、まあ、これは聖餐式を思い起こさせる出来事だというふうによく言われます。そうかもしれません。確かに感謝の祈り、そしてパンを裂くという言葉はイエス・キリストの最後の晩餐や、あるいは後の聖餐式を思い起こさせる言葉であります。しかしそれは聖餐式というものが魔術的な働きをするということではありません。その時を通して神が私たちの目を開いてくださるということであります。そしてイエス・キリストを信じることができる信仰を与えてくださったということであります。このエマオの2人の弟子たちの出来事を通して、私たちは改めて自分たちの見ているものがいかに頼りないものであるかということに気づかされるのではないでしょうか。弟子たちは何も見えなかったのではない、しっかりと見ていた、それにもかかわらずイエス・キリストであることに気づかなかったということであります。それもまた象徴的な意味を持っていると言えるかもしれません。私たちの肉体の目は神様の真実の前で全くの無力である、神様の真実を見ることのできない、そういう弱さを持っているということであり、そしてまたそういう弱い私たちのために神が目を開いて神の真実を見させてくださるということを象徴的に表しているとも言えるわけであります。私たちはこういうエマオの2人の弟子たちの出来事を通して、自分自身をこの2人の弟子に重ね合わせることもまた大切なことではないかと思います。見えなかった2人が見えるようになった、イエス・キリストによって目が開かれて神の真実を見ることができた、それは神様の全ての人を救うというご計画であり、自分もまたその救いの中にあるということを知る真実であります。またそれと同時に、私たちの存在そのものがその神の真実の中に生かされているということを私たちに告げている出来事だと言ってよいのではないかと思います。私たちは何を見るのかではなくて、何を信じるのか。神様が私たちの目を開き、イエス・キリストこそ、あの十字架にかけられたイエス・キリストこそ、私たちを罪から救い、あがなってくださって、ご自分のものとしてくださった出来事だ。そして神のその救いは、私たちだけではなくて、すべての人々に述べ伝えようという神様の意思がそこに示されているということであります。私たちは今日イエス・キリストの復活を記念するイースターにここに共に招かれて礼拝を捧げております。私たちが神様のご計画によって、神様の選びによって救いの中に入れられました。決して私たちの知恵や力によるものではありません。ただ神が私たちを憐れみ、恵みを与えてこの救いの中に入れてくださったわけであります。そこに神の真実があり、そしてまた私たちもまたその神の真実の中に自分自身の存在、またこれから生きていく意味を見出していくことになるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、主イエスキリストの復活を記念するこのイースターの礼拝の時に、私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちはあなたから恵みの言葉を受けておりながら、それを忘れ、 また自分の都合の良いように解釈をし歪めてしまいます。それゆえにあなたの真実にたどり着くことができません。しかしそのような私たちにあなたは聖霊をもって真実を知ることができるように目を開いてくださり、そしてまたあなたの真実の中に私たち一人一人が生かされていることを改めて知ることができ、心から感謝いたします。どうか私たちが罪深いにもかかわらずあなたから許されて永遠の命を与えられ、あなたの恵みを述べ伝えるものとして立てられていることをしっかり心に留め、私たちもまた全ての人を救うというあなたのご計画に参与するものとして立てられていることを自覚をし、そして世の多くの人々に伝えていくことができますように導いてください。あなたの証人としては誠に力なく、また言葉の足りないものであります。しかしあなたが立ててくださったので、必ずそれに必要な力、また語るべき言葉を与えてくださると信じます。どうぞただあなたを見上げ、あなたからいただくその御言葉をもって世の多くの人々のところに出かけて行き、恵みの言葉を伝えていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人があなたの力によって救いの中に入れられております。どうかそのことを心から感謝し、またそれに応えていく力を、また導きを与えてくださいますようお願いいたします。どうか一人一人の家族の上にもあなたの祝福が豊かにあり、どうぞここに集っている一人一人を通して家族もまたあなたの救いの中に入れられるように、またその人生が豊かなものとされますように導いてください。また私たちが出会う友人や、また職場の友たちの上にもどうぞあなたが同じように働きかけてくださり、救いへと導いてくださいますようお願いいたします。今日から新しい年度の一年が始まります。どうぞ礼拝と祈りを持ってこの一年を過ごすことができますように。どうか遠くで生活をしている金沢元町教会の教会一人一人の上にもどうぞあなたのお守りがありますようお願いいたします。それぞれの場所においてあなたが祝福を豊かにし、そのところにおいて証人として十分に用いてくださいますようお願いいたします。病の中にあるもの、また悲しみの中にあるもの、その一人一人を顧みてください。心と体とを強めてください。また悲しみを喜びへと変えてくださいますようお願いいたします。どうか今日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえ、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かるキリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が 悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りいたします。哀れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますよう。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますが、洗礼を受けておられない方、すなわちクリスチャンでない方はパンと杯が回ってきても取らないようご注意ください。それではパンと杯を配ります。それでは配送の方は何の方へ降りてください。 取りなさい。これは私の体である。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。 感謝の祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる御神、私たちを罪からあがない、私たちを生かすために御子イエスキリストは十字架において命を捧げてくださいました。今御子の贖いに預かることが許され感謝いたします。私たちの主イエスキリストが再びこの世に来られる日、あなたと顔と顔とを合わせ、あなたに似たものとされることを待ち望みます。あなたの御心を私たちの心となし、主にある兄弟姉妹の喜び、悲しみを自らの喜び、悲しみとして交わりを深めていくことができますように、あなたの霊が注がれ、あなたに用いられる器として、私たち自身の心と体とを生きた聖なる供え物として御前に捧げます。この世に生きるすべての人々のために御言葉を大胆に語り、取りなしに生きるものとなさしめてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌81番を持って詩を賛美いたします。お差し支えの方はどうぞご起立ください。賛美歌81番。
今年の冬は大雪のため教会に礼拝に集うことさえできなかったという初めての経験をいたしました。けれども打って変わって今日は春らんまんの本日兄弟姉妹とともにイースターの礼拝を捧げることができ感謝いたします。一人もさえ惜しみなく与えてくださったあなたの恵みに応えて私たちも自分の体をあなたに喜ばれる聖なる献上として捧げます。この献金とともにあなたの御業のために用いてください。一日も早く戦争が終結し世界に安心して暮らせる日々が訪れますようにと切に願います。この貧しい祈りですが主の御名によって祈ります。
アーメン。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後にこれらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますのでその合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにありますのでそれをご覧ください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたは全能の御腕をもってすべてのものをご支配くださいます。しかし主よ、世界はなおあなたの前にひれ伏すことを知らず己が腹を神とし自らの力をもってこの世の王であろうとしています。強き者がその力をもって弱き者を支配し虐め生きる希望と力とを振るっています。奪っております。戦いがあります。飢えがあります。貧困があります。主を憐れんでください。あなたの正義と愛を示してください。あなたがただ一人の誠の王誠の主であることを示してください。すべての者の唇があなたの皆を褒めたたえることができますように。御心が天になるのとく地にもなさせたまえ。至るところで戦いが続いています。主を憐れんでください。平和を与えてください。自然災害により被災した方々を主を憐れんでください。生きる力と勇気を与えてください。世界の教会日本に建てられているあなたの教会が福音に固く立ち世の光死の塩として御言葉を述べ伝え御言葉に生ききることができますように。日本キリスト教団に属する教会を覚えます。無牧の教会を支えてください。御言葉の奉仕者が与えられますように。新しい牧者を迎えた教会が御言葉によって養われ導かれ御国への歩みを確かなものとすることができますように。新しく任地に使わされた牧者を聖霊をもって守り支えてください。献身者が与えられますように。私たちの群れに集う者たちを覚えます。辞める者がおります。見取っている者がおります。年老いた者がおります。愛する者をあなたのもとに送った者がいます。あなたが一人一人を支えてください。新しい生活を始める者がいます。進学、就職、転居する者を良き出会いを与え新しい環境の中で支えてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるもとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らを心に我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく 汝のものなればなる。アーメン。書詠28番を賛美し、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。なお高僧に入りましたらお座りください。書詠28番を持って今日賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。書詠28番。すべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。